3期目の決意、所信表明、市長荒木義行。平成30年度は私の3期目の始まりの年となります。市政運営にあたっての基本的な考え方を申し述べます。我が国は急激な少子高齢化により社会構造が大きく変化し、社会保障費の増大が懸念される状況にあります。しかし経済の緩やかな回復や個人所得の向上が実現し、本年度の企業決算では過去最高益を計上する企業が多く出ています。このような中、政府は経済再生なくして財政健全化なしの基本方針のもと、人づくりの革命と生産性革命に取り組むこととしています。公示市や今まで通り公示市としての問題点や課題を抽出、解決するための知恵を出し、国や県の協力と民間の活力を生かして工夫しながら課題解決に当たっていきます。3期目のまちづくり、まずは高知市復興まちづくり計画に基づき、熊本地震からの復旧復興を進めてまいります。3期目に入りますが、高知市総合計画第2次基本構想、平成28年度から平成35年度が基本、将来都市造を元気、活力、創造の町と定め、健康都市高知を作るためにこれまで通り町づくりを進めてまいります。健康都市高知づくり、自治の健康、地方自治、住民自治とともに、これからの社会で怠ってはならないのが情報の共有と情報発信であると考えます。今まで以上に住民の声を聞く、住民に正確な情報を届けることのできる組織体制の構築に努めてまいります。高知市は人口が増加している県内でも数少ない自治体ですが、福祉予算が急激に増えている自治体でもあります。少子高齢社会を迎える我が国にあって、現状の国の財政状況を勘案すると、地方交付税の枠組みが余裕のもとのものではないことは周知の事実です。私たちは常に現状を把握しながら中長期にわたる財政計画を立て、また見直し、将来にツケを残さないような行財政運営に努める責任があります。市民生活の基盤となる道路や上下水道などは、将来にわたり安全に安心して利用できるよう、老朽化する施設の計画的な更新が必要であり、場合によっては統廃合を進めなければなりません。逆に人口増に対応した施設整備も必要になってきます。公共施設ごとの機能や役割を明確にし、その必要性を検証しながら、公共施設等総合管理計画に基づき更新改修や維持管理を行ってまいります。また都市化に伴い伸びる行政需要を的確に捉え、行政運営の効率化を図りながら行政サービスの維持向上に取り組み、財政負担の軽減と平準化を推し進めます。担当は吉田でした。
健康都市高知づくりの続きです。福祉の健康、福祉分野では市民が健康で豊かな生活を送る健康寿命を延ばすことを目指し、健康づくりへの取り組みを進めます。一人一人が健康で人生を最後まで生き生きと過ごしていくことができれば、それ以上の幸せはございません。 その結果が医療費の削減につながり、持続可能な市民サービスの提供につながるのですが、現状の検診受診率などを見ると、まだまだ健康に対する市民意識が変わったと言える状況ではありません。市民の体の健康を目標に、連携協定を結ぶ大学、企業の知見やアイデアを借りながら、しっかりと現状分析。その上で、甲子市の特性に合った健康づくり、重症化予防の取り組みを行い、ひいては医療費の抑制に結びつくような個別具体的な施策を展開していきます。特に各医療機関や福祉施設などとの連携をより密にし、病気の早期発見、早期治療、介護が必要な高齢者の自立支援や重症化予防に取り組み、高齢者の要介護度改善に努めます。さらに人口の増加や就業環境の変化などを勘案し、保育園や学童保育の整備など、民間とも連携しながら待機児童の解消を図ります。放課後の子どもの居場所づくりなど、地域での子育て支援を進めるとともに、市民からの相談体制を整え、すべての人に優しい、きめ細やかな福祉行政を進めてまいります。教育の健康。甲子市の人口はこの4年で約4000人増加しています。特に子育て世代が多いのも特徴で、それに伴い小中学校の大規模化も進んでいます。教育の健康では、小中学校の児童・生徒の増加に対応するため取り組んできた小中一貫校の建設を、平成33年4月の開校に向け、引き続き進めていきます。また、子どもたちにとってより良い教育環境を維持・継続させるため、これまで通り計画的な学校施設の改修・整備を行うとともに、電子黒板の全学級導入など、小中学校の ICT 化を進めてまいります。今後とも子どもたちが持つ想像力や個性を生かし、知、徳、体を備えた社会に適応できる人間形成を目指した教育を行っていきます。さらに、これまで通り市民一人一人の基本的人権を尊重し、市民が生き生きとスポーツや文化活動など幅広い生涯学習活動に取り組める環境を作り、郷土愛の醸成を図ります。生活環境の健康。熊本地震から2年が過ぎました。これからも日本では南海トラフ地震などが予測されています。地震や災害から住民を守るため、また市民自らの防災意識を高めるため、地域住民と行政が一緒になって各地区の防災計画を策定し、防災士を養成して地域の防災力向上を図ってまいります。施設整備も進めています。甲子市では復興まちづくり計画を策定しました。昨年度に甲子庁舎防災拠点センターを国からの補助金を受け新設し、野々島公民館も野々島防災拠点センターとして同様の補助金を受け建築整備しました。今後は黒石市民センターの建て替えにあたり、別用地に黒石防災拠点センターとして整備することとしています。野々島防災拠点センターは4月から稼働しています。西郷市庁舎周辺については、ひまわり公園、漫画ミュージアム、図書館、三好市民センター、西郷市庁舎と一体的な都市環境の整備を検討し、市民の皆様に愛され喜んでもらえるような庁舎のリニューアルと、健康を柱に民間の力も借りながら新たな機能集積を図ります。甲子市では人口が伸び続けていますが、高齢化も着実に進み、 空き家の増加も課題となってきています。生活環境に影響を与える特定空き家はもちろんのこと、空き家の有効活用、空き家の予防に向けた取り組みを官民共同で進めていきます。また人口の増加とともにゴミ処理量も増大、ゴミ減量化を今後も進めるとともに、平成33年の新環境工場稼働に向け、周辺環境の整備にも取り組んでまいります。都市基盤の健康、2期8年間は産業活動の基盤となる土地利用上の規制緩和を国・県に強く働きかけてまいりました。政令市熊本市に隣接し、空港・鉄道・高速道路などの交通アクセス、災害リスクの少ない平坦かつコンパクトな地勢、住みよさランキングで常に上位に評価される住環境、それらがありながら高知市で事業を起こしたい、立地したいという事業者の要望に土地利用の規制上即応することができない、このジレンマをどうにか払拭したいと頑張ってきました。その結果、熊本都市計画区域における線引きの見直しを行い、新たに65ヘクタールを市街化区域に編入、商業施設の誘致も可能となる土地利用上の用途設定を行い、現在アンビー熊本として建設工事が始まっています。購買力の半分以上が隣接市に流出していた状況を大きく変え、市民の日常生活に必要な食料品や日用品、生活必需品の購入など、市民生活の利便性が大きく高まることを期待しています。三好地区は市街化区域編入と、土地区画整理事業の早期着工により、高知市の顔としての拠点づくりを推進します。また、早期完成を目指し、熊本市と共同で進めてきた九州縦貫自動車道北熊本スマートインターチェンジも来年の3月には完成予定。大分と熊本を結ぶ中九州地域高規格道路の整備促進を強力に推し進めていきたいと考えています。今後も重点区域土地利用計画に基づき、辻久保地区や池尻地区の都市環境整備など、民間開発を誘導し、階層型の多極集中の都市構造を目指していきます。さらにはスマートインターチェンジの開通により、土地活用の有効性が高まるユーパレス弁天、クラッシーのマルシェ、中央グラウンド周辺一帯を健康づくりの拠点、防災拠点とし、総合的かつ発展的に見直すグラウンドタウン構想の推進に向けた関係機関との協議に着手したいと考えています。公共交通ネットワークでは、レターバスの運行方法、東西線を含めた市内各拠点をつなぐ地域公共交通網の構築など、市民の移動を確保し持続可能なシステムとするため、公共交通のあり方を再検討していきます。県道大津植木線バイパスは、国道から東へ1工区の整備が本年度中に完成します。2工区の早期着工・完成に向けた要望活動を続けていくとともに、市内を南北に走る国道387号、東西に走る県道大津西郷支線の渋滞緩和と4車線化整備をこれまで以上に積極的に取り組んでまいります。産業の健康、産業の基盤である農業では、 TPP 農政改革と農業を取り巻く環境の変化を予測することが非常に困難ではありますが、アグリビジネスを展開するフィールドとして、高知市に対する企業・農業法人からの関心が非常に高まっています。一方、農家の皆様からは、 将来に対する不安の声も聞くところです。私の考え方の基本にあるのは、農地を守るのではなく農家を守ることです。農家を守ることができれば、おのずと農地を守ることができ、豊かな農村環境を維持することができます。恵まれた豊かな農地と都市の利便性を兼ね備えた甲州市では、他産地と区別化を図り優位に立つことができる時期に来ています。今後、熊本未来型農産業コンソーシアム推進協議会を立ち上げ、農地の有効利用と農商工連携による新産業の創出により、地元農家の所得向上を図ることに努力していきます。農商工を推進し、基盤産業の底上げを目指します。一方、熊本地震からの業績低下から、各工業団地における業績も持ち直し、地域に根ざした地域循環型の中小企業の育成も進めてきました。来年春のスマートインターチェンジ完成により、これからはさらに市の持つポテンシャルが上がると想定されます。スマートインターチェンジの工事は順調に進んでおり、交通の利便性の高まりが期待されます。このような状況にあり、企業の進出要望に対応できるよう、新たな工業団地整備による企業誘致、就業機会の確保に努めてまいります。これからの企業誘致には人の確保が大きな問題となり、ただ箱物を誘致する考え方では通用しないと考えられます。人材育成と人、物、金、空間のシェアビジネスにも力を入れていくところです。終わりに、元気な甲州市を作ることが目標であり、市長としてのやりがいでもあります。甲州市ならできる、甲州市だからできる特色ある取り組みを積極的に進めていくところです。今まで健康都市甲州を掲げてきましたが、これからはもう一段アップして健康幸福都市甲州を目指してまいります。これからも施策が円滑に推進され、初期の目的を達成できますよう、滅私奉公の精神で市政に取り組んでまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、私の所信表明といたします。建設工事が進むアンビー熊本、新設した市防災拠点センターなどの写真があります。担当は佐藤でした。